はい、始まりました酒ノートです。パーソナリティのキュダロと
ユミです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
はい、
どうでしたか今週は。
忙しかった
忙しか、
今週でしょ。だってまあまあ怒涛よ。
怒涛か。
娘の遠征行って、
うん、
帰ってきて夜勤して、
うん、
で卒業式して、
うん、大変だ、
うん、
大変だ。
休みなしよ、
うん、そうだね。ちょっとね、うん、
どうしたの。
どうしようかな。いいや、やめ
とこ。なんだ。
いや、やめとこわ。うん、あの言わないでって書いてあったからやめとくわ。お便りが来たよっていうだけ。
ああ
それだけ。
はい
はい。だけどあの内緒ねって言われたから、
うん、
内緒にしとくわ。もうこれであのお便り送ってくださった方にはわかるから、うん、ありがとうっていうだけで。
うん、私も見てないからわかんない。
うん、いや見せるの忘れた。
うん、
うん、です。まあ今年は今週は忙しかって僕も忙しかったわ。
そうね。
あ、まああのツイッターに上げてたんやけど、
うん、
お米を作るための水路の整備をしに行
った。ああ上げてたね。
人がおらず、毎年6、7人ぐらいで作業するところが3人でしてたっていう、
ね。お
えぐかった。えぐかった。
お疲れさ
ん。溝にもう大量に土が溜まったって。U 字工がパンパンやったやつを全部開けて3人で、いや1人違うことしてはったからな、違うとこで違うことしてくれてはったから結局2人でよかった。
えらい少なかった
の
ね今回は。
あ、その地域お米もみんな作ったらへんのよな。
あ、撤退してはるから放置になってるから。
そうそうそう、うん、で3人のうち1人はあの、もう、お米しいひんって言ってたけど、手伝いに来てくれたし。
うん、
で、もう一人は、もううち井戸つけたから、もう、いらんねんけどな、って言い持って、うん、してくれたかったし。
もう実質じゃうちだけ使っての話。
そう。まあ、うちも別に違うとこから取ったらいけるからな。いいんやけどな。
うん。うん、まあまあ、でも、ね、歴代やってることやから、やらへんわけにいかず。そ
うそう、やっとかないかんっていうのがあったから、もうな、土触んの、マジしんどいねんから。土って重たいのよ。
うん。
しかも水含んどるし、めちゃくちゃ重たかった。
そうね。
やばかった。マジやばかった。きつかった。あれはでもほんまに、もう一回似たような作業があんねんけど、それはまあ業さん人来てくれはるから大丈夫やろうと思ってんけど。
うん。
うん。
そっちも少なかったらもうなくね。
ああ、もうやばい。うちやったら3回それしやんなんねんな。3つの地域でやってるから、うん、そのうち1回はちょっと僕、いけへんくて。うん。父親に行ってもったけど。ああ、でも辛かったよ。本気で。ああ、もう一回残ったろ。
まあ、一年に一回でしょ。
ああ、そうだよ。お米作るためにしやへんかったらいかんからね。
うん。大事なお仕事でございますよ。何
できるならしたくない。
まあ、これから毎年回ってくるんじゃ。
ああ。もうやめようと思ってる、その一つは。
あ、そうなの。
うん、だってもう、誰も使ったらへんねん。こっちもだから別の方法で水取れるから取ろう思ったら。
あー、うん、今回たとこ、
うん、
うん。
うん。だからもう別にする理由がないかなと思って。
他もみんないらんねんもんね、その水路。
その代わりその水路が詰まってしもて、うん、よそに被害が起きた場合はもう自分らで何とかしてくださいっていう。
お
そらそうやん。
まあまあ、まあまあ今までこっちでやってるやつにあやかったあったわけやからね。
まあそうだね。
それを言うんやったらそれに来てよねっていう話やもんね。
そうそうそう。だからもう、はい、知りませんと。まあそんなところです。ちょっと愚痴ってしまったね。
だいぶの愚痴やな。
それはね。はい、まあしていこうか。
うん、なんかほんまに愚痴やな。まあ田舎にはそんな仕事もあるんだよっていうことやね。
はいはいはい。
はい。じゃあやっていく？
まあ、やっていこう。
はい。135回。
5やった
？ 5。うん、5。
伊勢さん、5。うん。
5。
はい。
うん。
うん。
じゃあお先よろしくです。
はい。本日持ってきましたのは、長野県から。
ほいほい。
長野県から。
何？
カンペ出すまずだけど。小沢酒造所。
うん。
ジューク。ラ・フェ・デ・フレ・フルール。純米折り絡み。室賀生原酒。でございます。
ほい。
ジュークです。あの、有名なジュークです。
意外とやってなかったのね。
そうだね。ちょっと、まあ、敬遠してたところはあって、有名やから。
うん。
うん。人気やから。ちょっとやらんでいいかなと思ってたんやけど、今回このお酒、した理由っていうのが一つあってね。
うん。
あの、今回ね、もうあの、写真見てもうたら、一発でわかんないけど、ピンクです。
ね。
すげえ色す。
すげえピンク。
はい。この、ピンクのお酒、結構ね、あの、いろんな、お蔵さんから、まあ少量ながら出してはったりするんだよね。まあたまに、あの、この時期に、春になると見るんかなと。あとはバレンタインの時期に。
バレンタインとそうか、うん、そうだね。
おぜゆきで見るんかなっていうような、このピンク色なんやけど、うん、そのピンクを今年初めてジュークで出されたという。そう。
まあまあピンクよね。
そういうお酒になります。まあ、だからあの、ジュークの中のチャレンジ一発目っていうようなお酒になるから、今回ちょっと持ってこさせてもらったよっていうところで。まあ、回線注意やけど。
回線注意怖いね。
十分。開けます。
普通に浮いてきたやん。
え？大丈夫よ、全然。
うん、じゃあ普通に浮いてポンいったやん。
ああ、ポンいった。まあ、あの、保管中にポンっていく可能性があるかな。はい。
そうね。
うん。というところで、よいしょ。いちごミルク飲んでいきましょう。
いちごミルク、
色がまんまいちごミルクだからね、今回は
かな、
うん、
まあまああのすごい桜を連想する色ではあるかな。
そうかな、いちごミルクやろ。
いや桜やろ、
いちごミルクやろ、こんな
どっちでもいいよ。
はい、じゃあ色からしていきましょう。
桜色
色からしていきましょう。
色はでも
桜色、ね、ピンクだね。
折り絡みっていうにはこれは折り絡みでこの色なのか。
そう、折りが入ってるから折り絡み。
もう甘酒って言っていいぐらいには白いよね。そのピンクを。
まあ、
であれば。
あの、そうだね。白を色ついてる。まあ、これの、あの、この色の話はまたするわ。うん、さっきするどっちでもいいけど。
まあまあまあ、まあでもなんかね、ほんまに濁り酒な。
う
ん、ね。
あとでいい？うん。はい。じゃあ、あとにします。
濁り酒、ピンク。
うん、ピンク。
白ピンクやね。
シュワシュワしてるね。
ほんまやね。
すげえシュワシュワやね。まあ、ポンって言ったから分かってもらえると思うけど。蓋は飛んだ。
あ、まあでも抑えたでしょ、うん、警戒はしてたから。
あ、まあ分かってたからな。
うんってなってたけど、うん。
天井まではいかへんだね。
うん、ちょっと怖かった、今日、
うん。はい。まあそんなところかな。じゃ香り行きましょうか。まだか書いてる？
ちょっと待って。
うん。ピンクって書いておいたらいいよ。ちなみに、今回ツイッターの方に、2枚の写真載せてると思うんやけど、
うん。
1枚は混ぜてないやつ。もう1枚は混ぜたやつ。
混ぜる前やね。
うん。2枚。ね、写真上げさせてもらってんねんけどね。まあ、混ぜてない方見てもうたらわかんねんけど、お酒もうっすらピンクしてる。
そうやな。
うっすらかな、がっつり
だ。結構がっつりやったと思う。
そうそうそう。まあそういう、もう全体的に色ついてるよっていうようなお酒になります。うん、じゃあ、香りいきましょう。うわぁ。
ヨーグルト。
うん、やねんけど、確かにヨーグルトやねん。やし、まあ、乳酸系の香りすげえしてるよなっていうのはあんねんけど、うん、背脂ちゃっちゃ系のラーメンの臭いところ。
え、知らん。それはその匂いせえへん。
うん、嗅いでみて。
ちょっと。
香り。
いや、それはない。
いやー、あるよ。
いや、 ない私は。どっちかったら私今ジャノメでカートでヨーグルトやったんやけど、
うん、
香りグラスって言ったら牛乳やった。
背脂ちゃっちゃ系の一瞬来る臭いところ、
それない、
ほんま、あの油とかのああいう時の香り、
いやなかった、私は、うん、ごめん、
あのそれを連想させる香りやなって思った。
私はもうヨーグルト牛乳。
そっかそっか。完全否定されてしまったけど、まあ僕はそういう香り感じたな。ラーメン屋の匂い。ラーメン屋の匂いって、あの酸割とあるね。
うん
うん、甘酸っぱいって感じかな、香りでしては。ただ爽やかだね、香りすげえ。
うん、
でまあジューク僕何回目かやけど、まあジュークらしいんじゃない、割と、元々からして酸強めなイメージもあったりするし、すっきりしたような、
うん、
そういうイメージあんのかな、ジュークは。
ほう。
あ、でも最近そうでもないけどな、うん。フルーティーな感じのお酒なのかなと思う。はい。
うん、
じゃあ、舌触り行ってください。
よいしょ。
すげえ色やな、ほんまに。蛇の目の底が見えへん。
全く。
あとちょっと入れすぎた。なみなみや。ああ、さらっとしてるね。
ピリピリもするね、やっぱり。
うん。ピリッとさらっと。うん。っていうところかな。
なんか見た目とさ、香りのイメージ、うん、もっととろりとしてるかと思ったけど。
あ、そうかな。
いや、ほら、ヨーグルトとか牛乳とかっていう連想で。
うん。うん。
まろやかね。
まあ、それはまた味でいこう。うん、ああ、そうか。まあ、と、うん。いや、でもサラやろ、これは。サラッサラやろ。
いや、私の中で感じてる感じはね、ヤクルトとかあんな系の
飲み心地っていうの。あ、なるほどね。
そういう意味のとろみ感
が。すげえ檻絡んでるからな。
うん、
檻バリバリやからな。それはあると思う。うん、
それもまあ舌触りかなと思って。
うん。そうだね。まあ、
ヤクルト的
な。檻でそれは感じるんやと思う。舌触り的には。
うん。
うん、じゃあ味は行きましょうか。
お、
まあ、甘酸っぱいね。
甘い。
甘いね。
甘い。
甘いねんけど、そんなにその、たるさっていうのはない感じの甘さ？
それはない。
うん。爽やかな甘酸っぱい感じ。と、甘酒感。
思ったら私これ甘酒感大丈夫かも。
あ、ほんま。
うん、
結構あるなと思って。で、苦味はないけど、キッシキシしてんね。
うん、渋みある。口の中やっぱちょっと残るよ、渋み。
うん。残る残る。
甘酸っぱ？
うん、甘酸っぱい。うん。まあ、桜桜言うてるけど、どっちかっつうと、あれかなって。ベリーかな、イチゴかなっていう、イメージやな。その味っていうよりも。あとは今回ちょっとスペック言うの忘れてん
けど。そう、今、あれと思って、あれ言ったっけって思って、すごい考えても、
うん。スペックちょっと今更ながら。アルコール度数が 10%。精米部屋が 65%。使用米が白樺錦。日本酒とがマイナス14。酸度 2.4。使用酵母が赤色酵母となります。まあ、うん、アルコール度数 10% っていうところで、わかるね。
うん、
サラッサラいけんね。うん。で、何？
その、赤色酵母、赤色酵母？
そう。
やし、このピンクか。
そう。あと、その話は後でしますね。もう一回。うん。で、まあ、日本酒とマイナス14。これはすげえ甘口だよねっていう数値なんやけど、まあ、マイナス14っていうほど甘くはないかな。
そうね。
って思う。うん。
そんな甘ったるいもないし。
で、酸度 2.4。これはすげえ酸っぱい数字になってくるんやけど、酸としては。
うん。
酸度としては。ただ、そこまで酸っぱくはないかな。って思う。 確かに酸味酸っぱさって感じるけど、うん、まあ普段飲んでる透明な清酒で3度っていうの話になってくるとこれやったら 1.5 あるなしぐらいかな、
うん、
うん、イメージとしてだからだいぶ数値よりはだいぶあっさりしてる酒かなとは思う。うん。まあ割と数値見て買ってははる人多いと思うねんけど、このお酒に関しては数値あんまり、あれかなって、参考にはならんのかなとは思うね、うん。ただ、見た目よりはあっさりしてると思うよ。
そうね。
うん。
あっさり。
うん。まあ、そう、これぐらいかな。味わいとして。で、さっきもベリー、いちごって言ったけど、やっぱりそれを連想させるような味っていうのが強いかな。
いちごか。
うん。いや、いちご味ではなくて、その甘酸っぱさとかっていうところと色合いっていうやつやな。やっぱりいちご牛乳なんかなって思う。まあ、あれほど甘ったるくはないけど。うん。うん、酒の中のいちご牛乳っていうところで。で、僕、この、こういう、赤色酵母のお酒っていうのは前にも飲んだことあんねんけど、まあ、赤色酵母の特徴としてやねんけど、まあ、ある、結構、低アルになりがちかな、って。
そうなんや。
うん。で、こういう酸を出すよねっていうのは、前飲んだ。
オジのやつもそうやったかも。
そうだね。
うん。あれもアルコール度数少なかったし。
で、思ってるよりも濃くない。という印象は持っていただけるんじゃないかなって、多分どのお酒飲んでもそういうイメージになってくるんじゃないかなって思う。うん。うん、だからまあ割とね珍しいから飲んでみたよねっていう思うんやけど、でもこの色合いってどうなんっていうところで敬遠しがちな酒でもあんのかなと、うん、目には止まるけど敬遠する可能性はあるよねっていう酒。
なかなか買おうとは。
うん、そうやな。ただこの僕の印象ね、イメージのところで言うたら、うん、まあ甘いのは甘いよ。でも、あっさりしてるから、これから暑くなってくる頃に向けて、飲みやすい酒になってくるんじゃないかなって、いう印象ではある、うん。で、アルコール度数自体も低いから、かなり、サラサラっと飲めるお酒なのかな。
うんうん、
で、氷入れて、グラスで炭酸で割ってもいいんじゃないかなって思う。これやったら、
うん、
うん、色合いも綺麗になるしね。
そうだね。
うん。まあ食べ物と合わせられへんけどね。
これは単体やな。
うん、僕はもう今回はこれはこれでいいと思うよ。
うん。
うん。まあ合わせるとしたら無理くり合わせるとしたらまあチーズとか、果物とか、
うん、
まあ軽くつまんでナッツとかでもいいけど。
ああ。
軽くつまんで、飲むぐらいじゃないかなって思う。うん、和食には合わん。
あ、もう和食ではないやろ、これは。
で、甘みは結構あるけど、旨味がな、そこまで突出してやるかって言われたら、そんなにないんじゃないかなって思う。うん。だし、まあ、そんなとこだろう。まあ、飲みやすいのは飲みやすい。むちゃくちゃ飲みやすい。
うん。
うん。
スルスルいっちゃう。まあまあ、アルコール度数も、
ね。そうだね。
ね、あるんやろうけど。
うん。こんだけアルコール度数低かったら、まあ、どんだけ飲んでも、そんなに酔わへんだろ、こんな放送聞いてる人からしたら。
いや、それは、また、その人それぞれじゃない？
いや、もうその辺は偏見バリバリでいこう。まあ、酔わねえだろ。聞いてるような奴らは。うん。酒かすばっかりやねん。
奴らって言わない。
酒かすばっかりやねんから。まあ、そんなところかな。あとなんかある？
まあまあ、
うん、
こんな感じかなっていう、うん、
あとは関する恐怖な、
そう、
後に
ちょっとさっきから思ってて、
後に構えてる関する恐怖な、
これ関すんのって思ってしまう、うん、
そやね。あ、ちょっと、あ、でも違うか、
うん、どうしたの今日。
いや、ミントどうっていう感じ。
うん、
あ、でもちょっと違うなって思って、あ、うん、あーってなってた。
あ、でもさ、
うん、
これあれじゃないかな、最近ちょっとさ、前なんかネットで見たんやけど、
は
あ、ちょっとおしゃれに日本酒楽しむみたいなとこがあって、うん、今ミントで思い出したんやけど、うん、ワイングラスに アイスクリーム、
うん、
バニラ乗せて、
うん、シャンパングラスだね。
シャンパングラスかな、
あの口広げの。
そうそうそう、あれにアイスクリーム乗せて日本酒、
ああ
で、あの、まあ、それこそミント、
うん、
っていうのやったら意外とこれ甘いのは合いそうな気がするから、
まあまあまあそれやったらいけるやろ。
そう、なんかそんなに使われそうな、
もったいない
自分せえへんからやろ。
いやそうじゃないけど、もったいないなーって
、うん、なんかそれしたら映えそうじゃない。
まあ映えるやろな
っていうのをちょっと思った。
あ、ちなみにあのこのお酒3500円ってネット
で。ジュークちょっと高いよね。
うん、ジュークは高いイメージがあるね。
うん。
うん。3500円って書いてたけど、僕が買ったのは3300円やった。
あ、そうなの？
うん。3000円の消費税みたいな。
うん。
うん。やったはず。なんか値段違うなと思って。なぜか。
うん。
よくわからんねんけど。別に、そんな、あの、見てたサイト、ネットで見てたが、その3586円やったかな。
うん。
やねんけど、そんなに、あの、いつもよく見る、いつもというか、まあ、買いはせえへんけど、よく見るサイトやって、
うん、
で、そんな、あの、無茶なプレミアム価格とかっていうのは絶対しゃあらへんようなとこやってんけどね。
うん。
うん。やねんけど、その値段と、僕はいつも買って、あの、僕はこれを買ったところも、まあ、よく買うところで、プレーネでは絶対販売しはらへんようなところやってんけど、うん、なんで値段違うんやろうなって思ってて。
うん、
ってことは、その時の値段の記憶は間違ってんのかなっていう感じやってんけど、まあ、だいたい3500円ぐらいまでで買えるよねっていう、一生瓶で、ね、
うんうん
うん。ただ、これを一生瓶で買う勇気。
一応、四五瓶はあんの？
ある。
じゃあ、四五瓶でいいかな。
勇気やべえ勇気やった。よくわかなこれ。
ああ、
うん、
常温、
うん、
塗ったら酸っぱ。
酸っぱいか、
うん、酸っぱ。
まあなんせ飲みやすいね。はい、じゃあお話入っていきましょうかね、
うん、
いいですか。
酸っぱい。
じゃあまず赤色酵母の話からしていこうかなと思います。
ほい。
多分赤色っていう言い方でいいと思う。赤色酵母。まあ、同じ字やな。
うん。
うん。だいたい日本酒の色って言ったら、まあ、ざっくり3種類。
うん。
くらいかなと思うんだけど、うん、言ってみて。
透明？
うん。そうだね。無色透明ってやつだね。
うん。
うん。で？
で、折り絡み？
うん。
で、濁り酒。
うん、
え、じゃなくて
折り絡みと濁りだけはもう同じ分類でいいだろ
う。あ、そうなん。でもだってそんなにさ、折り少ないやつもあるやん。
ああ、色で言って
透明、白、黄色。
あ、黄色ってなんだ。
熟成。
あ、そう、その3つやな。
うん、
まあ透明と黄色がちょっと違う言い方かな、あの違う分類かなと思うんだけど、まあ無色透明と色がないと、
うん
うん、水のような色っていうのと、あの熟成に向かっていく、まあ、黄色やね、
うん、
っていうのと、オリが絡んでる白、この3つが基本的なところじゃないかなっていうふうに思うね、うん、他なんか色あるかなって考えててんけど、まあ、あのちょっと黄緑がかった色、
まあでも
言うても
そんなん言い出したらあれやし、
うん、
まあまあまあ、このベースとしての3色はそんで抑えられてんちゃうかな、うん、
代表的なところね、
うん、
うん。じゃあ、あのなんで黄色になんねんって、違う、黄色じゃピンクになんねんっていう風な話になってくるんやけど、うん、ピンクのお酒って見たことある？
まあまあまあまあ、尾瀬の雪解けとか、
うん、そうだね。
あと高千代とか、
うん、土地ばっかり出てくる。
うん、
稲満開っていうお酒覚えてへん？
ああ、あれはだって赤でしょ、ピンクじゃないもん。
まあ別にどっちでもいいんだけどね、
うん。あれはお米の色だよ。
ああ、その通り。あの、このピンクとか赤とかっていうのが多いんやけどね。その色がついたっていう、別の気持ち悪い、気持ち悪いって言ったかな。
う
ん、ちょっとあの、お酒としてのありえへん色っていうところで出てくるのは、まあ、赤系があるんかなっていうふうに思うん
だ
よ
ね。そうだね。
うん。
うん、
これの一つ、あ、二種類。この赤色を出す っていうのがあって、うん、一つは今言うてくれた通り素材の色っていうところがあるんだよね、
うん、
まあ一般的にロゼっていう風な名前で出されたりするのが多いんやけど、
うん、
透明で色がついてるものになってくるんだね、それは。
ああ、まあまあ、そうね、うん。
これは原材料が色ついてるっていうところでね、古代米の赤色のものを使ってるそのイネマンカイ、
うん。
うん。あとは、麹菌に紅麹っていうのを使ったりして、色をつけ、ついたりしてるっていうのがある。うん。うん、で、もう一つは、今回のみたいにね、赤色酵母っていうのを使ってるものになるんだよね。
うん、
まあこれは酵母が化学物質を作る際に、ある物質を十分に作りきれないまま止まってしもてね、
うん、
別の物質を生成してしまうと、
うん。
まあこれの物質名とか言うてもいいんやけど、わっけわからんなるやろ。
多分わからない、うん。
まあ難しい話になってくるからね。
うん、
だから、ほんまは作り続けへんかったらいかん物質が、あれ作れへんなった。で、違うの出た。赤い。ってなる、あの、酵母さんがいらっしゃって。で、その、こう、あの、出た物質、赤い物質っていうのがこの赤色酵母の色になってくると。
うん。
うん、っていうのが、まあ、ざっくりした説明なんだよね。
うん。
で、その酵母っていうのは、まあ、突然変異の酵母で、その、赤色酵母自体っていうのはすっごい弱いと。弱い酵母なんだと。うんいうところで、できるお酒のアルコール度数も低いものが多くなると、うん、今さっきも、あの、飲んでる時に言うた。
ね、
うん、うん。で、この色に手やるっていうところで、まあ、すごいポップなお酒っていう風な売り出し方っていうのをね、されてね、まあ、女性人気高いものになってくるんだよね。うん。まあ、あの、パドロックオブロック。だから僕らがした、あの、おせゆけね、
うん。
うん。と一緒のタイミングで出た、あの、ハートの、ピンクのお酒とか。まあ、まさに、あの、ポップに作って、ポップに売り出してるっていう風なお酒になってくるんやんか。あれやったら。
うん。
うん。あ、パドロック・オブ・ラブやな。間違いな。
うん。おぉ、パドロック・オブ・ラ
ブ。え、ね、うん、おぜゆき。
おぜゆき。
うん。だとか、あとは、あの、キッドのピンクのお酒っていうのもあったりしてね。
へぇ、そうなんや、うん。
それはもう、あの、透明なお酒なんだよ、そっちは。
うん、うん。
うんだとか、そういうのも多分、あの、赤色酵母で、オリを取ってるようなお酒になってくるんじゃないかなって思う。うん。まあ、そうやっていろいろ、どういったらいいんやろうな、地酒屋さんっていう風に言うたらいいのかな。が、いろんな方面を見て、そうやって、売り出し方っていうのを考えて、
うん、
で、ポップに作ってるよっていうのが、この赤色酵母のあり方、現在のあり方なんかじゃないかなっていう風に思う。うんで、今回はさっきも言ってたかもしれんけど、このジュークの大倉さんで、今年初めて、このピンク色になるお酒っていうのを作って売り出したよっていうのが、うん、この、花か、蘭花カマキリのお酒なんだよね。
あ？どこで出てきた？
蘭花カマキリ。
あの、カマキリでいいじゃん。
違う。蘭花カマキリ。蘭の花に擬態するカマキリない。
品種まで知らんもん。
はい。蘭花カマキリです。
っていうカマキリなのね、その絵のカマキリさんが。
はい。蘭花カマキリです、はい。覚えてください。
まあ、覚えてもいいでしょう。
はい。まあ、そんな小沢酒造場さんの話。では、うん、入っていきましょう。
はい。
創業は文政年間。もうあの、何年、創業っていうのはちょっと分からへんなかったみたいな、ね。どこ見ても文政年間っていう風に書いてる。
ほう。
まあ、江戸の頃ね。文政っていうところで。うんうん、1820年っていう風に、頃とされてます。
うん。
まあ、200年経ちましたよっていうような、お蔵さんになるんだよね。
うん。
で、創業当時の蔵のある地域っていうのはね、朝の一大産地として有名で、小沢酒造場の前身っていうのは、朝の豚屋さん。で、さらに、庄屋も任されてたようで、お米もたくさんあったっていうところでね、お酒作りを始めると地元の人に大変喜ばれたっていうのが一番最初やったっていうふうにおっしゃってるんだよね。まあこういうのはよくあるスタートかなっていうふうな思う。
まあそうね。
うん。 で、現在でこそ60国っていうふうな大変少ない生産量でされておこらせ
るんです。あ、そんな少ないよ。
うん。60国やから、まあ、僕らの放送で言うたら、もう最小なんじゃないかな。
うん、うん。
同じ60国で言うたら、弁天娘の太田さんぐらいかなっていうところ。
あれも60やったっけ？
そうそうそう。だから、すげえ小さいオクラさんになってくるんだよね。うん、今は。
ま、は？
は。
お。
はい。っていうのも、最盛期は800国ほど生産量があったらしいんだよね。
ほう。うん。だいぶ減ったね。
そうだね。12分の1なのかな。
うん。
うん。というのもね、昔は同じ長野県の大手酒造メーカーに桶売りをされたようなお蔵さんになるんだよ。
ほうほうほう。うん、瓶詰めじゃなくてね。
そうだね。もう丸々桶で。
うん。
うん。売って。で、お蔵さんが混ぜ混ぜして自分とこの味わいにしてっていう風な。前もこれはお話したかと思うんだけどね、桶売りの話は。
うん、
うん。うん。まあそんなところやってんけど、桶売りでの販売が急になくなったというところで、
ほう。
販売量が激減した。
うん、なるほどね。
じゃあどうしよう。どうしたらいいんやろ。という時に、
うん、
起死回生の一手として売ったのが、式醸造を可能とする最新設備の導入やった。これがまあ平成4年の話なんだよ。
ほうほう。うん、
まあ大体それぐらいの時期かなっていうのは、
うん、
うん、前今までも何度も話してる通り、
うん、
うん、そういうところになってくるんじゃないかなと思うんやけど、なんだけどね。
けどなんや。
なんだけどね。
ほう。
うん。だいたいこっから成功していくっていうのが僕らの話してた。うん、
多いね。
うん、多いね。起死回生の手打った、よし、いけた、やったっていうのが今までの僕らの話。
ほ
う。僕らが何度も話してきたオクラさんの話じゃないけど、ここのオクラさんは違いました。この時期に設備投入した資金。まあ、借金なんだよね。
うん、
うん。これが原因で、経営悪化から、休業に追い込まれました。
おー。
それが平成10年。6年は頑張りました。はい、なるほどです。無理でした。残念。で、その休業する直前に、
うん、
現在の社長の元に嫁かれた、みゆきさんという方がいらっしゃいまして。
おー。
まあ大変な時期に突然しまったぞ。
そうね。
蔵の状況がどん底やったっていう時に、うん、まあ家族一丸となってどうにかしなければっていうところでね。
うん。
あ、うん、私投資する。
すげえな。
ということで蔵を復活させるんだということになるんだよね。うん。で、そのみゆきさん訪れられたのが、
うん、
長野県醸造研究所。うん、前にもね、この醸造研究所で勉強して酒造りを学んだっていうような話を何度かしたかと思うんやけどね。覚えてるかな？
うん。
うん。まあ、その時大体2年ぐらいっていうふうに言ってたかと思うね。
そうやったかな？
うん。で、一番近い話で言うたら、宮城県の川圭さん。
うん。
うん。女性当時、女性蔵元やってるよっていうような、そういう方やったと思う。覚えてるかな？それは、うん。その方も2年間、醸造研究所で、勉強されてたんやけどね。この、みゆきさん。まあ。
なんかパワフルなお母ちゃんって覚えてるの？
誰が？
パワフルな人じゃなかったっけ？
川圭さんの？
うん。
あー、違う。酒造りしたくなかった人。その人。
あー、もうなんで酒作っていいかわからん。なんでそんなせなあかんみたいな。
で、あれ。震災があってっていうので、っていうような、そういう方。やったよね、その
時。パワフルな女性、別の人どこやった
の？あれは。
なんかどっかと混ざったな、今。
うん。茨城県。茨城県の、お町に愛された女。
あー、なんか、何やったっけな、あれ。
結城酒造。
お
ー。火事になった結城酒造。思い出した。
うん。
うんやったはず。いいよ、話戻ろう。で、みゆきさんはね、
うん、
まあ大体みんな2年間修行しはんねんけど、このみゆきさんの師匠となられた方がね、
うん、
醸造研究所の所長さん。うん。
うん、
で、やってんけど、この所長さん何があったかちょっとそこまでは見えへんかってんけど、
うん、
たった一回の仕込みでしか学ぶことができんだっていうふうに言われるんだよね。
えらい。
うん。半分。
な
うん。
なんてよ。何があってんの？
ちょっとわかれん。で、というところで、まあ、一回で覚えないかんっていうところで、まあ、まあ、大変苦労と、試行錯誤っていうのがされてね。まあ、さっきも言った通り、10年、平成10年に、
うん、
休業にされて、で、そっから、なんとか頑張って、しようっていうので、研究所行かれた、やけど、うん、その一回しか学べへんだっていうところで、そっから頑張っていろいろ勉強して、
うん、
で実際自分らの蔵で本格的に醸造を開始されたっていうのが平成13年の作りになります。ほうほう。うん、だから 13BY っていうところでね、うん、
うんうん、
でその時にできたお酒の名前に付けられた名前っていうのがこの19、うん、
だったんだよね。なるほどね。
うん。で、その、ジュークの名前の由来としては、
うん、
一人前になるのは人間で言うたら二十歳やけど、
うん、
今のできたお酒っていうのは一歩手前の19。飲んでくださるかお客様の声を聞いて、二十歳のお酒になりたいっていう風な思いを込められてるっていうところになるんだよね。ジュークの一つの特徴としてあるのが、このラベルかなっていうのは。
もうこれは、ジュークだけやろ。
うん、そうだね。
多分、あったんかもしれんけど、うん、なんかやっぱりジュークって言ったら、こういうラベルっていうイメージが。
うん、まあ、そうやな、スタイリッシュで、
うん。
うん、いろんな可愛らしいのとかもあったり、かっこいいのもあったりっていうような。うん。うん、この可愛いラベルっていうのが多く並ぶ、ある意味まあ、ラインナップの多いお蔵さんではあるんやけど、
うん、
それぞれがそれぞれにちゃんと意味を持たせた、ラベルデザインになってるんだよね、
うん。
うん。で、今回紹介させていただいた銘柄に使われているのは、さっきも言った通り、蘭、花、カマキリっていうところで、蘭の花に擬態するカマキリなんだよね。うん、ちゃんとこれ僕は、蘭、花、カマキリって何度も言うてる品種名、
うん。
これはもう大事よってさっきも言うたかもしれんけど、うん、なんでこれが大事やねんって言うたら、この蘭、花、カマキリの体っていうのは、ピンク色に白の混じった色合い。っていうところになるんだよね。
このお酒みたいな色。
そうだね。で、まあ、白い部分もあったり、ピンクの部分もあったりっていうような、うん、そういう、体の色合いしとんねんけど、
うん、
このカマキリ自体がね、
うん。
ただ、ピンク色が強いっていう個体もおれば、
うん、
黄色みがかってるのもいると。
うん。
うん、前に、で、さっきも言った通りね、この赤色酵母。自体は強い酵母ではないと。で、野生酵母や隣のタンクの酵母が混じってしまうとね、ピンク色にならへんかったりもするんだよ。
ほー。
うん。だから他の酵母に負けてしまうんだよね。うん。そんなところが蘭花カマキリに似てるっていう風に思われて、今回のラベルデザインに採用されたっていう風におっしゃってるんだよね。うん。うん。
なるほどね。
わかる？
なんとなく。でもカマキリ、でもここ
な
あれやっけ、動物なイメージやってんけど、ラベル。
ああ、動物多いよ。
虫ってあんまないんじゃない？
ああ、そうやね。
まあ、ないかな。
まあ、猿がおったり、狼がおったり、猫がおったりと。
そうそうそう。
まあいろいろあるけど、それあとは山とかもあったりするけど、
うん、
まあその辺は別に、その、哺乳類にこだわってらっしゃるわけではないからな。
うん、
それぞれのお酒のイメージに対して、これかなっていう風な感じで、ラベルデザイン決められてるっていうところだからね。うん、
まあだから、今回はあれやね、この、お酒の色も合わせてやるし。
いや、すっごいこの、蘭花カマキリ、実際
色と似てるし。う
ん、画像な検索してもって、見てもったらわかんねんけど、うん、すごい綺麗な色のカマキリなんだよね、この蘭花カマキリっていうのは。
ね、で、いろんなとこ掛け合わせてやるんだよね、今回も。
うん、うん、うん、うん、うん。
掛け合わせるって言ったら変なのか。どう言ったらいいんやろ。
うん。まあ、あの、イメージとして、ラーハーのカマキリっていうのがすごく合うよっていう。
うん、うん。
そういうところ。うん。で、あの、実際これ混ぜてみて思ってんけど、確かに、ラーハーのカマキリの色やわ、これは。
ほう、僕見たことないちゃうかな。
うん、僕割と、あの、動物とか、あの、昆虫も好きやったりするから、
うん。
うん。ランハナカマキリ。うん、しょ。いや、すごい綺麗なカマキリなんだよ。
そうなの？
あの、あなたにも画像見せようかいね。よいしょ。こんなやつ。
おー！
めっちゃ綺麗でしょ？
ほんまに白。
とピンク。
あ、でも。
うん。
こういう花あるわーって思っちゃう。
うん。ランの花であるよね。
うん。
うん。実際、擬態するっていうぐらいから。うん。あの、もう虫には見えへん色合いかなっていうところやね。うん。
うん、
ちょっと、虫の色合いではないかなっていうのは実際。
そうね。だってパッて写真見たとこでさ、お花にしか見えへんもん。
う
ん、
そうだね。擬態するっていうのが実際合ってるよねっていうような色合いやし。
うん。
うん。まあそういう風なところで、やっぱりこのお酒の色からしたら、まあこのお酒のできてみて、あの、この色見て、あ、確かに乱花カマキリ色やわ。
確かにそう、ね。
っていうのが、すごくよくわかるんじゃないかなっていうのは思うね。うん。うん、まあそんなこんなで、その乱花カマキリの、あの、をデザインとして、持ってきたのはすごく合ってるんじゃないかなと思う。
そうね。
うん。で、まあ、
うん、合ってる。
うん。で、まあ、ジュークのラインナップの中で、まあ、さっきも言った通り、動物をモチーフにされてるっていうのが、多くあったりするんだよね。
うん。
で、それぞれがそれぞれにちゃんと意味を持ってるっていうところで、
うん。
また、あの、自分たちがね、ご自分たちが飲んでらっしゃる、そのジュークのラベルに込められた思いっていうのをね、調べてみるのが面白いんじゃないかなっていうところで、今回のお酒の紹介とさせていただきます。
でもなんかそんなん聞くとあれやな、今まで飲んださ、うん、狼とかさ、
うん、
あれってどういう、
そうだね、ちょっと
テーマがあったんやろうっていうのが、
まあ狼は僕ちょっと調べてへんから分からへんねんけど、猫のラベルっていうのがあったんだよね、
うん、
それはあの今回調べてて出てきたんやけど、
うん、
猫の尻尾の形が6になってるんだよね、うん、くるりんと回ってるんだよ、
うん、
その6っていうのは何やねんって言ったら6号酵母のことらしいぜ。
嘘だ。
ほんまよ。
そうなんよ、
うん。嘘だって言われても、オクラさんが言ってるんだから。
はい。
はい。そういうところです。
なるほどね。はい、いろいろ、いろいろ。
面白いよ。
隠してあるのね。
そうだね。うん。まあ、なんだいいな。よいしょ。あと他に何があったかな。まあ、スズメ、チュンっていうお酒があったり。チュン。
チュン。
チュン。スズメなんだよ。
スズメのラベル？
うん。
いつのやつ？
いやー、わからん。
ちょっと前かな。
かな。3月7日って書いてるね。うん。
うん。見たことない。
野良猫。これが六王酵母やな。野良猫っていう。
うん。
うん。のがあったり。あとは、動物ラベルで言ったら、ブレーメンの音楽隊っていうのが1月に出てるよ。で、鳥獣戯画のウサギをモチーフにしたエトラベル。で、2月は野良猫。
うん。
5月がハシビロコ。で、さらに5月は長靴を履いた猫。
うん。
9月に夢見るハリネズミ。
うん。
12月、チュン。で、また12月にチンパンジーのバブルス・マーベルスっていうのが出たりするんだよね。ちなみにこのバブルスっていうのはどっから来てるかっていうとドラゴンボールから来てるんだよ。
そうなんや。
え、海王様のとこにいたチンパンジーバブルスくんやからね。
あ、そうなんや、うん、知らない。
あとはあのアイコン的なマークで言ったら桜とか雪の結晶だとか、
うん、
あったりとか、風景で言ったら雪山とかそういうのがあったりするんだよね。入道雲とかもあるけどね、うんうん、まあそうやっていろいろ、まあ、あの特徴的なラベルであの出されてるよっていうのがあったりするんだよね、うん、でそれぞれがそれぞれにあの意味を持たせて やってらっしゃったりするし。で、あともう一つ特徴的なとこって言えば、それぞれ僕普通に日本語で今まで言うたけど、すべてではないんやけど、まあほとんどがイタリア語とかフランス語っていうところの名前で出されたりするから、ちょっと読み方は難しいけどねっていうところで。
そうね、読め。
で、大体ジュークのお酒の名前を言うときは、サルラベルとか、オオカミラベルとか、今回だったらカワキリラベルとか、そういうふうな言い方するんじゃないかなっていうふうなところで、噛んできましたよっていう。
恐怖の感が。
あ、でも、最初見てたときから比べたら僕恐怖感はだいぶ薄らいでるかな。
ほんま？
うん。なんとなく想像はできるかなとは思うんやけど。この味わい的に。まあでも、缶する酒じゃないんだろうっていうのは、あるね。はい。じゃあ、香りからいきまーす。
うん。
甘じゅっぱい。甘じゅっぱい。
甘じゅっぱい。
甘じゅっぱい。
やっぱでもあれやな、ヨーグルト系の香りは、しっかりするな、
うん。そうだね。
いただきます。
どうぞ。
ああおお、
はい、喋って。
すっぱー。いやもう、そもそも常温で置いてある時から徐々に徐々に酸っぱくなっててんけど。
いちごです。
いちご？
いちごです。
酸っぱいいちご？
そうそうそうそう。当たりのいちご。はい、外れのいちご。
外れ。あー、酸っぱー。
当たりって言ったらいいのか、外れって言ったらいいのか知らんけど、のいちごです。酸っぱいやつ。うん。これはそうやわ。いちごやわ。ただ、苦味がすごい。苦？渋？渋か？
い
や、苦味やな。苦味。苦味がバーコーン出たな。うん。渋もあるよ。あー、すげえな、この酒。まあ、缶にするもんじゃないわ。
そうだね。
なんせ管理する酒じゃねえわ。これはもう冷やして飲んでください。うん。割と限界ギリギリまでキンキンにって飲むと美味しいんじゃないかな。
うん。
うん。書いて。
書いてる。
書いて書いて。
もうとりあえず酸っぱいしか出てこへんけど。
酸っぱいね。
だいぶ酸っぱいよ。
酸味は強いな。うん。
かなり酸っぱい。
酸っぱい。うん。缶に捨てちゃダメだ。最初から分かってたけど。まあ、ジュークは缶にしたらあかんな。基本的に全部。ジュークの酒は。うん、ああ、でも、その、昔ながらの19って書いてるラベルの酒があってね。
うん。
昔ながらっていう言い方悪いんやけどね。もうこの酒自体が新しい酒やから、ジュークっていうと。のは、うん、だからけどそのオールドスタイルのジュークっていうラベルの先があるんやけど、まあその辺やったらいいんじゃないかなと思う。
うん、
まあ手に入らんけどね、基本的に。うん、はい。まあそんなところかな。かけた？
かけたよ。
うん。じゃあまあ最後のトピックス行こうかなと思うんやけど、
はい。
まあオープニングの時にあなたが話した通り、娘さんが、うちの娘さんが卒業式、
ね、無事に卒業いたしました、
うん、ツイッターの方にも上げさせていただいたんやけど、皆さんから
皆さんコメントありがとうございます。
ありがたいコメントいただきまして、
うん
うん、おめでとうございますというところでいただきまして、まあこの時期ね、卒業もあれば、
うん、
入学もあり、そして就職もあると、
うん、
まあそんな時期でも
生活が変わるタイミングだね。
この放送を聞いてらっしゃる方々、まあ割と僕らと同年代から上が多いんだよね。
な気がするね。
ああ。まあ、それを考えると、まあ、卒業、入学、就職っていうのはもう過去の話やとは思うんやけどね。
うん、
今、それを、感じようと思ったら自分たち、ご自分たちのお子さん方の話になってくるんかなと思うんやけど、
ね、
まあ、懐かしい話でもしていこうか、うん。自分たちの卒業式やった時の話とかね。思い出話でも花を探そうかねっていう。
覚えてるかな。
僕は覚えてない。
話そうかなって言ってる目の前で。
そうだね。卒業式なぁ。なんかあったかなぁ。あんまり覚えてないんだよね。やっぱり印象に強いのが、僕らほら、専門学校卒やん。
うん。
うん。コンピューターの専門学校行ってたんだけどね。
うん。
うん、その卒業式があって、式自体はまあ、厳かに行われたところがあって。
うん。
うん、で、その後、立食パーティーみたいな、行ったりしてね。
うん、
僕実は3回卒業式の立食パーティーに参加してるんだよね。
ああ、
うん、1回目は自分卒業しやんと言った。卒業年度じゃなかった、うん、や卒業年度やったけど卒業できんだからね。遊びすぎて。
うん。
うん、で、潜り込んで、酒飲み友達やった理事長に、お前何してんねんって言われもって、酒飲みに来てんっつって言いもって。うん、の行って。で、次の年はちゃんと自分の卒業で行って。さらに卒業してからも行ったんだよね、うん、実は。
ほう。
何しにって感じやろ、
うん。
う
ん。プレゼンテーターか。
それ。いきなり、仕事してたら理事長から電話かかってきて、ちょっと仕事中やし取れへんねんって思いながら、その時は無視したけど、後に折り返すと、おい、お前、ちょっと、プレゼンテーターしひんけ、つって言われて。なんのこっちゃって聞いたら、なんか、なんかを、表彰すると。優秀な人とか、皆勤賞だとか、なんかその他もろもろ、表彰するから、お前それで一遍壇上立って喋れや。やっぱ喋るのは慣れてるけどな、って言い持って、うん、行ったっていうやつ。ちなみに、その卒業式の日は、会社の社長に飯誘われててんけど、すんません、ちょっと行けないです。戦略があって、つって断って、当日、めったに着ていかへんスーツで行ったら、お前どういうことやねんってめっちゃキレられたっていうことがあったんやけどな。
うん。
うん。普段スーツなんか着てこうへんやつがなんでスーツ着てきて、いや、実はこのこの後ちょっと用事があって、俺の飯より大事な用事か、あーっつって言われたって。すいません、みたいな。で、しかもその日、38度を超える熱があったっていうね。
熱出したっけ、
うん、熱出してる状態。
めっちゃしんどい、めっちゃしんどいって言ってた日や。
熱出してる状態で朝からスーツ着て行って、ほんで仕事終わって、社長に詰められて、で、ギリギリプレゼンテーターとして間に合う時間帯に行ったっていう。で、その場で酒飲みまくったっていうな。そういう日やったっていう。どえらい日やったわ、あの時は。
私、2回か。
私、
そのプレゼンテーターは行ってないからな。
あんたもダブってんの？
私、卒業式2回やってるもん。
あ、そうなの？なんで？
ほら、普通に学科卒業と、ほの後ほら、ゼミ生っていうか研修生みたいなのが残ってるから、そんで研修生の時は、うん、だって卒業式生徒代表で、
うん、あ、そうなん、
卒業証書受け取ってるから。
すげえ。
いや、それこそ理事長よ。
うん、酒飲み友達やな。うん、
飲み友達。何の話か分からん、
うん、
卒業式頼むな、うん、え、何がですか、あ、生徒代表みたいな。
2
階の席で言うからね、それ
無茶ぶりやからな。
うん、
うん、
でも私卒業式、そうか、専門学校もすごい思い出はあるけど、
うん、
小学校、
はあ、
やったら練習をした思いがある。
歌の練習、
いや歌ももちろん、
は
あ、であとメッセージ、なんていうの、よくあるさ、一年生の時はこんなことがありましたみたいな思い出振り返る。
よく覚えてんな、そのこと。
うん。
全く覚えてへんわ。
在校生からもあるのよ。そのセリフは未だに覚えてる。
お兄さん、お姉さん、
ご卒業おめでとうございますっていうやつ。
ああ、うん、それはもう5年間したからさすがに、
そうそうそう、
なんとなく覚えてる。
なんかたくさんのお手伝いを してもらって嬉しかったですみたいな。そう、その辺の練習もあったけど、それよりも自分が6年の時に、
うん、
あの、なんだろう、来賓の人とか、
うん、
校長先生とか、
うん、
壇上に上がらはる、ここの階段を踏まはったら、立つんだよっていう練習、うん、
あったかもしれん。
そう。それを、結構な日数かけて、
うんうん、
うちの小学校はめちゃめちゃ練習してたのね。
へぇ。
で、
うん、
中学校になった時に、
うん、
まあ、卒業式は届かるんや、こうやって、
うん、
中学校の入学式あります、
うん、
中学校っていろんな、あの、同じさ、うん、中学校にいろんなとこから合体して来るのね、
うん、
で入学式ってもちろん練習できひんから、
うん、
まあ、あの、新入生起立とかって言って先生がさ言ってくれるわけよ、
うんうん、
それを、
うん、
岩春前に、
うん、
うちの小学校の生徒だけが、
うん、
卒業式と同じタイミングで、
うん、
ザッて立ったっていう。
へえ、そんなんやったんや。厳しすぎてんな。
横にいた他の学校の人が、
うん、へえ。
いや、もうなんかずっとそれで練習したから、
うん、
この段を踏まはったら立つもんやっていうさ。
染みついてしまって
る。染みついてたから。
なるほどな、うん。僕らの時はね、直接、小学校の時ね、直接卒業式っていう話じゃないんやけど、
うん、
あの、小学校6年生の最後にする工作、うん、まあ、卒業、うん。
記念日になるのかな、
そうそうそう。の工作の時に、僕らの学年だけ、紙すきをしてん。
あ、そうなの？
うん。なんで紙すきしたかっていうと、僕らの学年の卒業証書だけ、自分らですいた紙の卒業証書やって。
へぇー、うん。
その時なぜかその校長が紙すきにはまっとったらしくて。
あ、そうなの？
うん。紙すいて自分らで和紙作って、それ卒業証書にしようぜって言い出したらしくて、うん、
でもなんかどこやったっけな、どっか近くの地域の小学校、
うん、
ずっとそれ伝統でやったはるよ
ね。あ、そうなんや、うん、
何だっけ、
忘れた、知らん、
黒、
うん、黒、
黒谷和紙、
知らん、全然わからん、
かなんかっていうので、自分たちの卒業式は伝統として毎年、
うん、
自分で紙をすいて卒業証を作ってますみたいな、最近よく CM 流れたよ。
あ、そうなんや、まあ、
うん、
もう30年ぐらい前、30年も経たないの、
うん、
忘れたけど、うん、うん、前にそんなんしてるとこなんてなかったからさ、
うん、
割と地方紙には載ったぜ、
うん
うん、で、さらに、あの、デメリットとしてあるのがね、
うん、
自分らですいた和紙なんや。
質悪いんじゃん。
いや、そういう意味じゃないね。曲げられへんね。
分厚すぎたの？
違う、曲げたわ、折れんね。だから、普通卒業証書って、くるくるくるって巻いて、筒とかに入れたりするやんか。それができひんくて、筒だ、モーター。
うん、
筒に入れられへんかったっていうね。
ああ。
で、あの、でっかいでっかいなんか、あの、厚紙のやつに、ペッて挟んで、持って帰れって言われて。
ああ。
だから、卒業証書ってなんか、ほんまに筒に入れるイメージあるけど、僕らはそれができひんだっていう。
うん。
でも、一個上も一個下も普通の卒業証書やったから、みんなその筒に入れてるよ、みたいな。そういうところがあったよ。あ、でも、いい思い出やわ、確かに、それは、
うん。
自分らですいた和紙で、未だに覚えてるぐらいやからな。うん。
それはいいよね。
っていうのがあったりしたよ。うん。でも、ほんまに中学、高校の卒業式は覚えてへんな。あ、高校ちょっと覚えてるわ。あの、いつも遅刻するやつが遅刻しきよったっていう。 そんなぐらいやな、中高に関して。中学全く覚えてへんな。どうでもよかったし。
中学の卒業式か。
うん、一番なんか、そういうのにさ、あの、そういうのをどうでもいいやって思ってた時期じゃない？
あー、かもしれんな。
うん、
言われたがたまに、ままに、やってたような気が、する。
うんうん、一番力入ってるのはやっぱ小学校やで。
小学校はね、うん、すごいよね、
うん。練習とかもいっぱいしてね。
うん。
うん、ただ、やっぱりその一番記憶に残ってるのは専門学校かなっていう。
まあそうかもしれんな。
僕らはね。で、ちなみにあの専門学校の卒業式、自分らの年の卒業式の時は、朝まで飲んで、ほんで、カラオケ行って、飲んで歌って、騒ぎ倒して、最後、僕を含めた3人になったんや。その、残ったんがな。で、3人で何したかっつうと、朝8時を目指して、朝飯食ったりしてね、牛丼屋行ったりして、時間潰して、まあ、カラオケやって、深夜時間が5時で終わりやったから、そっから3時間なんとか時間潰して、8時か、7時かぐらいから学校空いてたんやんか。
うん。
卒業式の次の日も。
で、まあ、先生たちは普通に来てるから。
3人で行って、いつもたむろってた場所まで行って、卒業アルバム3人で見てた。
わざわざ持ってったんや。
じゃあ、ずっと持ってた。
出しないだけかい。
ずじゃ紙袋入れられて渡されるやんか。
うん。
そういうのってそれをずっと持ったまま移動してたりしたから一回も家帰ってへんわけやからさ。
まあまあそうか。うん、
それを持ったままちょっと学校行こうぜっつって三人で喋って行って、ほんで卒業アルバム見てめっちゃまああのああこいつおったなーみたいな感じで。前の日やのになんかもうだいぶ経ってるみたいなのを言ってた
じゃん。ほんまやね。今なんか聞きながら違和感あった。それか。
うん。どんなのしてたな。まあなんせ、やっぱりそういうイベントって、な、面白おかしくするもんなんかなっていうのはその時思ってたかな。
うん。
はい。まあそんな卒業シーズンのね、まあこれから、な、若い子は放送聞いてへんとは思うねんけど、
うん、
うん、だってまあお父さんお母さんになられてる方、うん、でこれから卒業式とかってね迎えられるようなお子さんが卒業式迎えられるような方はなんかまた違う感傷に浸るようなこともあるやろうと思うし、
うん、
で自分らの卒業式の時に思い出してあれやなこれやなっていうのを酒の魚にこの放送を聞いてもらえたらなっていう風なところで、
うん、
今回の放送終わっていこうかなと思います。ちょっと長丁場になっちゃったね、
は
い、
分かったね、
うん、はい、まあ以上となりますね。
はい、
はい、
じゃあ終わっていきましょう。
はいよ、うん、
はい、今日もお付き合いありがとうございました、
はい、
今日の放送はいかがだったでしょうか。私たちもたくさんのお酒情報発信してきましたが、まだまだ出会ってないお酒お蔵さんたくさんあります。皆様からのこのお酒おいしいよとか、このお蔵さん情報聞いてみたいなどのリクエストメッセージお待ちしております。
リクエストもうたら叶えなあかんな。
そう、探さなあかんよあれ。
あ、まあネットで買うわまた、うん、って同じことを何遍目やろ喋ってんの。
ね、そろそろ買いましょう。
はい、
はい、もちろん今回の放送の感想や放送を聞いて飲んでみたいというメッセージも大歓迎しております、
うん、
メッセージはツイッターのダイレクトメッセージ、メールアドレスへお願いします。ツイッターは酒の音で検索してください。放送情報はもちろんですが、放送外の日常もつぶやいておりますので、ぜひ覗いていただきフォローお願いいたします。
はい、
メールアドレスは酒の音2020@gmail.com、sakenote2020@gmail.com です。
はい。
皆様のメッセージお待ちしております。
今回メッセージくれた方ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん、あと娘の卒業に関しておめでとう言っていただいた方も、ありがとうございました。
ありがとうございます、はい、ということで今回の放送おしまいでございます。ありがとうございました。
バイバイ。